テクノ太郎がお送りするポッドキャスティング番組、テクノロジートークステーション。西暦2014年8月14日、4時50分でございます。テクノです。こんにちは。前回収録してから数分経ったんですけど、孤独感がやばい。どうしよう。すごい今孤独感に苛まれてます。はい。なんだろう、男子諸君は賢者モードって言ったら多分わかると思うんですけど、またつまらぬものでみたいな、そういうやつね。つまらぬものをではなく、つまらぬものでって言ったら多分なんとなくわかると思います。賢者モードに入ってしまいまして、またつまらぬものを見てしまったみたいな感じの、こうなんだろう、終わっちゃった感に今ねなっちゃってるのね。もうこれから父の実家に行ってね、おじいちゃんおばあちゃんこんにちはみたいな、まあ、おじいちゃん入院中だから多分会いに行くんだろうけど、きっととかね、おじさんこんにちはとかっていう感じになるんだろうよ。だからこれからその始まりなのに、なんかもう俺の中では終わった感があるんですよね。まあ小麦粉さ、昨日だよ、昨日っつったら8月の13日ですけど、8月の13日に急にね、よし行こうと決定しました。夜ね、しかもツイキャスやってる最中に、よしコムケコに行こうというふうに決めました。はい、行きたいとは思ってたし、このチャンスを生かそうと思ってはいたんですけど、思っていただけで実際には多分行かないんだろうなって頭の中で思ってたんですよ。ただまあなんか夜にツイキャスやってて、ああ行こうかということで行くことに決めました。はい、当初はね、日帰り無理かなと思ってたんですけど、多分札幌に帰るの結構きついよ。いや時間的にはギリギリだと思うんだけど、だって小麦粉20分で小麦粉にいたの20分だからね、20分見て帰るっていう、その往復にはこうやって車で収録するっていう、だからどっちがメインなのかわっけわかんなくなるよね。いやでもその小麦粉の20分のためだけに、この往復何時間だ、トータル多分結構するよ、10時間弱ぐらいでしょう、をただ運転するだけ、あるいはただ音楽聴くだけよりは全然収録やってた方がね価値はあると思いますから、僕は。はい、まあ、皆さんからしたらね、どうでもいいことだと思いますけれどもね。ただ場所が変われば話し方変わるっていうかさ、まあ、僕もカナダとかフィリピンとか海外収録やりましたけど、なんかこうその音声を僕未だにたまに聞くと、なんか感覚が違うなっていう感じになったりとかしますからね、こうやってドライブしながらの収録っていうのもありなのかなとちょっと思ったりもしています。ドライブ収録 の発端はですね、僕が高校生の時に聞いていた、自称日本初高校生ポッドキャスターのヌヌさんっていう方がやってらっしゃったヌヌラジオっていう、ヌヌに、句点だね、丸、ヌヌ丸、ひらがなでヌヌ、そして丸、ヌヌラジオっていうポッドキャストの方がドライブ配信やってて、まあ将来大人になったらそれもありだななんて思ってたら、まあそれ何年生の時だろう、高校1年だか高校2年とかの時、15、6歳だから7年、6年前かね、あれから5、6年で実現できてしまうわけですよね。まあその5、6年長かったなって今思えば思いますけど、だからまあいざ行動に起こせば何でもねそういう風にできるようになるんだと。たかだかドライブ配信ですけどね、こういうこともねいざやっぱりね願えば実現するんだと というところはなんか感じますよね、はい。さて、雨が降ってきました。もう暗いしね、ちょっとライトつけるか。収録ね、ちょっとしないどこかなと思ったんだけど、あのね、眠気が結構襲ってくるね。お、ここで遠軽町に入りました。遠軽町でございます。いや、もう点々と変わっていくね、なんか街が。お、下水処理センターだ。なんか麻布球場の話をしたよねってどっかでね、はい。まあそんな感じで、ございまして、そのヌヌラジオがきっかけでそのドライブ配信してえなと思ってさ、他にもさ、いろんなポッドキャスティング番組に影響を受けたっていうのはあるんですよね。で、今もうなんか素人ポッドキャストっていうのがだんだん薄れてきて、俺の中でもそのポッドキャスト聞くっていう時に素人の番組あんま聞きたくなくなってるっていうのはあるかもしれないね。その身内っていうか、そのポッドキャスター同士で親睦を深めるっていうところが割とやっぱり俺は大事にしたいと思ってて、若さんしかり倉橋くんしかり、あてぽポッドキャスティング番組やってる人たち同士でポッドキャスト盛り上げていければなっていうところがあるかな。ただまあポッドキャストが目的じゃなくて、ポッドキャストを使って何かしたいねっていうところが多分本当はあるんだろうけど、うん、まあその典型だよね。カラーデイズなんか見てると本当すごいなって思いますけど、雨のおかげで車の汚れが若干消えてってるな。ワイパーじゃ消えない部分の泥がだんだんなくなってってる。これはちょっとありがたい。この雨はちょっと嬉しいね。さてと、もうね、多分旭川着くまでにあと何本ぐらい撮る？ 5、6本撮れるぞ。5日分。1週間ぐらい毎日配信ですよ、これもう。ほんと2週間ぐらいかな、毎日配信できると思う。おー、いいね、いいね。さて、太陽の丘遠軽公園、晴れてたら行くねとか言って、もう思いっきり雨降ってるからもう行きませんけどね、うん。さてと、平和だね、平和だ。皆さんも本当ね、ぜひ遠軽にお越しください。ぜひオホーツク紋別空港を利用してください。オホーツク紋別空港なんて初めて聞いた。実際さ、知らない空港って自分の地域に結構あると思うんだ。札幌市内にね、丘珠空港っていうのが、ツドームっていうドームの横にあるんですけど、ツドームはね、コミュニティドームで札幌にあるね、中学校の中大連の陸上の大会とか、あとは僕もね、小学校の時に野球の大会をツドームで、開かれたことあって行ったことあるんですけど、なかなかね、この車なんだ、この車はなんだ、30キロしか出てない、遅いんだよ、制限速度50キロだぞ。時々わけわかんないんだよな、田舎の車は。なんか多分どっか曲がりたいんだろうけど、どこで曲がったらいいかわかんないんだろうね、きっとね。あとお年寄りか、若葉マークじゃなくてもみじマークでもなくて、なんかお年寄り用のマーク変わりましたよね。なんか今ではもう別にどっちっていう、どっちがどっちっていうことではないんですけど、なんかもみじマークがそのもみじっていう、そのもう秋でもう間もなく枯れるっていうその感じを出すから、もみじは嫌だみたいなのありましたよね。なんかそういうのって何が正しいのかわかんないよね。そのもみじだから嫌だったっていうのか、その枯れるから嫌だとか、その障害者の話とかもそうじゃん、実際。その障害者の害の字、だから害を持ってるっていうのがダメだとか、あとは何だろう、障害を持つっていう表現がダメとかね、障害があるって言わなきゃいけないっていう、なんか教職の なんかね、集団討論の授業っていうか練習の中で、特別支援学級に関する話、特別支援学校とか特別支援学級に関する話だったんですよね。特別支援を必要とするような子どもたちの指導っていうことなんですけど、今もう障害児とかそういう正式名称では特別支援っていう言い方をします、そういう指導のことを。で、言葉の使い方の問題なんですよね。で、誰かがね、学生が言ってたんですよね。で、それが正解なのか間違いなのか分かんないんだけど、障害を持つっていう表現はダメで、障害があるっていう言い方が正しいんだと。そのなぜかというと、障害は持ちたくて持って、障害は抱えたくて抱えているわけではないから、持つという表現はダメで、あるという表現の方がいいんだっていう、そういうもんなのかねっていう、なんかあるっていう表現の方がなんか俺としてはなんかこう冷ややかな気がするんだけれども、この辺に関してちょっとね、若さんね、割とそういう言葉に関しては結構鋭い目線を持っているんで、僕なんかよりもなんか感覚としてっていう感覚特効なんだけど、僕の場合はその障害を持つっていうのと障害があるっていうのは全然感じ方が違うの。だから俺車持ってんだっていうのと俺車あるんだっていうのでは全然違うってこと。車を持つ、車がある、一緒じゃない？どうなんだ。車は持ちたくて持ってるから車を持ってるって言えばいいの。でも持ちたくて持ってない人は車があるっていう言い方をすればいいの。他にもなんか嫌なものを体で抱えている、なんか難しいよね。障害を持っている生徒っていうのか、障害がある生徒っていうふうに言うのか、障害を抱えたっていうふうな言い方をするのか、自分だったらどう思うのかな。当事者の気持ちっていうのも一番聞いてみたいところだけどね。なんか当事者がその辺一番どっちでもいいよなんて思ってる可能性も十分ありえるわけですけどね、なんか障害者の害の字がその害っていう、その害虫の害と同じだから、その障害を抱えた人たちがかわいそうだみたいなのが議論としてあるわけだよね、なんで今反応したんだ。あ、グノシーか。お、何花火、なんで花火、なんだろう、全くわかんない。さて、エンガル高校も通り過ぎ、エンガル高校も通り過ぎましたんでね、もう特にね、することはないんですけど、まあ、エンガル高校でやることもないんですけどね、別にね、はい。さて、なんかさっきまたメール来てたよね。なんだろう。靖国っていう地名がある。へえ、お値段が安い方の安いね。安い国と書いて靖国。エンガル温水プール。なんかエンガルは結構いろいろものあるね、いやでもね、なんか私生活する上ではなんか特に困らなさそうだな、エンガルは、ってちょっと今思った。なんかそんなに絶対困んなさそう、なんかイメージですけど、いやイメージで十分だと思うんだけど、なんかこう自分が住んでる土地にだけなんか特別な思いが働いちゃうんだろうね。他の土地は田舎だから嫌だみたいな思いって絶対あるんだと思うんだ。で、札幌の場合ってさ、ほら特に観光案内みたいな特殊なものないじゃない。なんかようこそお越しくださいました札幌へみたいなっていうのないから、なんか他の土地とか見た時にうわ頑張ってるっていう感じ してしまうのかもしれないね。東京とかだってそうじゃない、ようこそ東京へみたいなないじゃん、うん、ね、だもう観光の場所ってなったらもう観光の場所として見なされてはいるし、なんかいろいろそのお土産グッズみたいなの売ってる場所は当然あるけど、なんかそういうことじゃなくて街全体がさ、こう街全体を盛り上げるぞこれからっていう空気をめちゃくちゃ感じるところっていうのはこう嫌じゃないんだけどね、うん、なんかそういうのに囲まれて育つっていうのはどういう気持ちなのかなっていうふうにちょっと気になりは、しますけどね、うん、いやでもね、こう各家庭でさ、いろんなその会社経営してたりさ、工場持ってたりとかさ、なんかいろんな仕事があるんだなっていうところ感じますよね。やっぱり札幌にいるとね、全然その辺分かんないからね、隣の人が何してるのかっていうところも全く分かんないんですよ僕、うん、まあ両隣いますけどね、片っぽは大変よく子供の時から一緒に、住んでたんで分かるんですけど、もう片っぽがね、一回誰かが引っ越して空き家になったところにまた新しい人が入って、なかなかね挨拶しないんだわ大人が両隣そうなんだよね、あ今はね片隣かな、昔から住んでた方がねなかなか僕がおはようございますとかって挨拶してもね返してくれなかったりとかするんですよね。ちょっと嫌だなと思ったりもしてます。田舎だと挨拶するの？むしろ人間関係的に当たり前すぎて挨拶しないのかな？なんか通過っていうかさ、そのあうんじゃないけどそういう関係になってしまうから、むしろ挨拶いらないとかっていう可能性は十分あり得るよね、っていうぐらいにしまして、さあ今どこ全く分からあ分かんなくもないか、大丈夫か、信号がさ全然来ないから、これ明日喉大丈夫かね。まあ別にずっと田舎にいるだけなんで何もすることはないんだけど、もう夏休みも終わりですよ。まあ夏休みほとんど採用試験と塾の仕事でね飛びましたからね。まあなんかこれがさ学生の時と社会人になった夏休みの過ごし方の違いなのかなとか思うと、なんかね人生あっけないなって思いますよ本当に、うん、ね、社会人としての夏休みってすごい短いよね。なんかね今ニコニコ動画で僕の夏休みの1だね、 PSP の僕の夏休みやってるプレイ動画を見ててすごい思うんだよねそれ。これはどっち行けばいいんだ、これ右か、あそうだここでだけ、そうだ曲がったんだ、やばいやばいすっかり忘れてた。はい、ってな感じでもう間もなくで20分になりますね。一旦ここでケクステ切りますか。はい、今回のテクノロジートークステーションはこれで以上でございます。おいてはケクノ太郎でした。ちょっと休むかな、ちょっとなんかラジオドラマが聞きたいから、ちょっと一旦ここで一旦収録を閉じますね。はい、ということで以上です。お疲れ様でした。どうもありがとう。